表紙の紹介をします。新しくできた高北清掃センターの写真が載っています。本文に入ります。令和5年第2回定例会に提出された議案など、事件番号、件名、内容、審議結果の順に読みます。報告第3号、専決処分の承認を求めることについて、高萩市市税条例の一部改正について、地方税法などの一部改正に伴い、個人市民税関係では、令和6年度から導入される森林環境税の課付徴収方法などを規定するもの、軽自動車税関係では、電気自動車などを取得した場合における経過措置などの適用期限を3年延長するもの、固定資産税関係では、大規模修繕工事を行ったマンションにかかる税額の減額措置を創設するもの。原案承認、賛成多数。報告第4号、専決処分の承認を求めることについて、高萩市都市計画税条例の一部改正について、地方税法などの一部改正に伴い、引用条項ずれの整理などを行うもの。原案承認、全員賛成。報告第5号、専決処分の承認を求めることについて、高萩市国民健康保険税条例の一部改正について、地方税法などの一部改正に伴い、国民健康保険税の後期高齢者支援金など課税額にかかる課税限度額の引き上げなどを行うもの。原案承認、全員賛成。報告第6号、専決処分の承認を求めることについて、令和5年度高萩市一般会計補正予算第1号、歳入歳出予算に1億4499万7000円を追加したもの。新型コロナウイルスワクチン接種経費、原案承認、全員賛成。報告第7号、専決処分の承認を求めることについて、令和5年度、高萩市一般会計補正予算第2号、歳入歳出予算に3418万1000円を追加したもの。低所得の子育て世帯、生活支援特別給付金給付経費、物価など高騰対策、原案承認、全員賛成。報告第8号、専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について、公用車が相手方宅の塀に接触し損害を与えたもの。報告第9号、令和4年度高萩市一般会計予算継続費繰越計算書について、一般廃棄物処理施設建設事業費負担金について、継続費の翌年度への繰越額を報告するもの。報告第10号、令和4年度高萩市一般会計予算繰越名許費繰越計算書について、街路整備事業、指導舗装改良事業などについて、翌年度への繰越額を報告するもの。報告第11号、令和4年度高萩市一般会計予算事故繰越計算書について、指導舗装改良事業、街路整備事業について、翌年度への繰越額を報告するもの。報告第12号、令和4年度高萩市水道事業会計予算繰越計算書について、排水管敷設替え工事などについて、翌年度への繰越額を報告するもの。議案第32号、高萩市個人番号の利用などに関する条例の一部改正について、個人番号の独自利用事務に生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務を追加するもの。原案可決、全員賛成。議案第33号、高萩市火災予防条例の一部改正について、消防法、施工規則及び対象火器設備などの位置、構造及び管理及び対象 火器器具などの取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、急速充電設備に係る基準の見直しなどを行うもの。原案可決、全員賛成。議案第34号、私有財産の無償譲渡について、山間地域の光ファイバー設備を無償で譲渡するもの。原案可決、全員賛成。議案第35号、救助工作者の取得について、救助工作者1台の購入契約を締結するもの。契約金額1億4300万円。原案可決、全員賛成。議案第36号、令和5年度高萩市一般会計補正予算第3号、歳入歳出予算に3億6068万7000円を追加するもの。総合福祉センター、大広間など改修事業などの追加。原案可決、全員賛成。提出された議案などについて、内容の詳細は議会事務局で閲覧できます。議案質疑、報告第8号、専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について、平正蔵議員、質問、具体的に事故の状況及び損害状況について伺いたい。健康福祉部長、職員が公用車で農道から市道1661号線を松岡地区方面へ左折合流する際に、公用車左側面で相手方のコンクリートブロック塀の角を削り、損害を与えたものである。質問、損害賠償金がゼロになっているが、相手がなぜ損害賠償金を求めないのか。健康福祉部長、相手方から修繕しなくてもよいとの申し出があった。質問、相手方が損害賠償金を請求しない件について、なぜ議会に諮るのか。健康福祉部長、地方自治法第180条第2項に基づき、損害賠償の和解及び損害金の確定を議会に報告することになっている。議案第35号、救助工作費の取得について、工作者の取得について、坪和久夫議員、質問、取得理由について伺います。消防庁、更新計画では、購入から18年を過ぎたもの、またはエンジンの稼働時間が7000時間を超過した車両について、安全性を検証しながら、計画的に更新しています。現在の救助工作者は、購入から20年が経過していることから更新するものです。質問、救助工作者の特徴、主な機能について伺います。消防庁、1、災害時における悪路等の走行で機動性を向上するため 4WD 駆動方式を採用しています。2、キャビンをハイルーフにすることにより、積載スペースを確保、隊員が車内で装備品の装着が容易にできる構造となっております。3、様々な救助資機材が搭載されており、交通事故での閉じ込め事案、機械などによる挟まれ事故、車両火災に対する消火など、災害現場で機動力が発揮できる装置を搭載。また、近年、全国各地で発生している線状降水帯などによる水災害での救助や避難に活用できる救助用ゴムボートを積載しております。委員会審査報告、総務産業委員会。6月19日、当委員会に付託された議案4件の審査を行った。令和5年度、高萩市一般会計補正予算第3号、問い、観光事務費経費、車中泊イベント開催委託料について、実施時期と参加者の見込み数について伺う。答え、車中泊の実証実験については、JR グループと連携した国内最大の観光キャンペーンである、茨城デスティネーションキャンペーンの期間となる10月から12月にかけての実施を 予定しております。また、イベントの開催については、10月初旬の休日、祝日となる予定です。車中泊の実証実験やイベント開催により、今後、高萩市において交流人口拡大、観光消費の拡大などにつながるかどうか、検証したいと考えております。なお、参加人数については3000人程度を見込んでおります。文教構成委員会、6月16日、当委員会に付託された報告5件、議案2件、陳情1件の審査を行った。令和5年度、高萩市一般会計補正予算第3号、問い、総合福祉センター大広間改修事業で音楽室を設置する目的について伺う。答え、中央公民館の利用内容といたしまして、コーラスやギターなど音楽活動の利用がありました。現在の中央公民館には防音機能が施された貸し室がなかったことから、会議室などで活動されていましたが、利用者からの要望もあることから、総合福祉センターへの機能移転にあたり、音楽室を新たに設置することとしたものです。問い、防音機能について伺う。答え、総合福祉センターは RC 構造でもともと遮音性が高い作りとなっております。今回の工事では、浴室の北側にある窓を二重サッシにし、壁に吸音ボードを貼ります。出入り口に音楽スタジオ仕様の扉を設置するなどの防音対策をいたします。床の構造につきましては、床とし、下地にグラスウールを挟むなど、開花に対しての配慮をいたします。一般質問、渡辺悦夫議員、市道217号線、温泉病院の入り口の道路改良工事について、質問、事業用地取得の進捗状況について伺います。産業建設部長、現在、安らぎ農家温泉病院入り口までの区間320メートルにおいて工事を進めております。事業用地につきましては、関係者のご理解、ご協力により、令和4年度末までにすべての事業用地の取得が完了しております。質問、工事の進捗状況について、産業建設部長、ソレイユ病院に入り口付近の擁壁工事を進め、6月末の完了を予定しております。質問、今後の事業完了に向けた計画について伺います。産業建設部長、本年度の事業完了を見込んでおりましたが、要望額に対し国の交付額が不足しており、現在国に対し要望額満額の交付を申し入れております。都市計画道路3号、9号、荒川、赤浜線の工事について、質問、関根川から北側の進捗状況について伺います。産業建設部長、下手綱地内から北茨城市までの工事の進捗状況について、事業主体である茨城県に確認したところ、現在立体交差となる高萩青少高等学校付近の橋梁工事などを実施しており、学校西側の接土工事を予定しているとの説明をいただいております。質問、国道461号から市道102号線の橋梁開始時期について、産業建設部長、事業主体である茨城県において、早期完成を図るため、用地取得が完了した箇所から工事に着手しているという説明を受けているところです。その他の質問、山間地観光周遊道路の工事について。田所和夫議員、高萩市の財政について、質問、平成20年と令和5年度の借入金残高と基金の残高を伺う。平成20年の借入金残高は339億円、令和5年は188億円です。基金の合計残高は平成20年が18億円、令和5年が32億円です。 人口減少問題と少子化対策について、質問、令和3年10月1日から令和4年10月1日まで1年間の人口動態を伺う。企画総務部長、総人口は令和3年が27,247人、令和4年は26,698人、1年間で549人の減です。出生者数は108人、死亡者数は429人、転入者数は723人、転出者数は951人です。質問、令和27年の社人権で出ている将来推計人口によると、17,700人は達成できるのか伺う。企画総務部長、17,700人を確保するのは大変厳しい。質問、学校給食費無償化実施の必要財源について伺う。教育部長、追加必要財源は6656万2000円ですが、予算としては現在の助成金を含めて8732万9000円となります。質問、学校給食費無償化をどのように考えるか伺う。市長、恒久的な財源の確保ができれば、子育て支援の一環として給食費 無償化を検討したい。要望、日立市、北茨城市、両市は完全無償化している。人口減少問題に危機感を持って、少子化対策、子育て支援対策を強力に推進することと、学校給食費無償化の早期実施を要望します。
平正造議員、増改等、防犯等について、質問、北茨城市、日立市では、地域の防犯等は行政管理に移行している。増改の減少が進み、防犯等がなくなり暗い街になってしまう。防犯等の維持管理を市に移行すべきと考える。市長、防犯等の市管理移行については、現時点では考えていない。公共交通について、質問、市が行っている公共交通手段には長所欠点があり、さらなる充実を図るために高齢者が利用するタクシー料金助成を行うべきである。県市部長、高齢者タクシー券を支給する考えはない。交通安全対策について、質問、市道1403号線ブティックワールド用品店から浜野町踏切の側溝に歩行者の安全のために蓋掛けをすべきと考える。産業建設部長、劣化、破損状況や危険箇所について現地調査を行い、必要性を判断して、蓋掛けなどの安全対策を実施していきたい。質問、国道461号の八幡宮西入り口から東に約400メートル間にガードレールの設置、イオン北入り口交差点と高萩市西条入り口交差点に信号機の設置をすべきと考える。企画総務部長、道路管理者である茨城県及び関係機関等に要望していきたい。お悔やみ窓口の設置について、質問、市民の利便性を図るため、届け出を一箇所でできるようにお悔やみ窓口を設置すべきと考える。市長、負担を少しでも減らすことにつながるので、引き続き検討して、市民に寄り添った行政サービスに努めていきたい。その他の質問、就学援助制度について。八木陽子議員、自衛官募集事務にかかる対象者情報提供について、質問、自衛隊本部からの依頼による名簿の提供はどのようになっていますか。企画総務部長、自衛隊法施行令には防衛大臣は自衛官や自衛官候補生の募集に対し、監視、市町村長に対し、必要な報告や資料の提出を求めることができると規定されていますので、18歳になる方の情報を紙媒体で提供しております。 質問、情報提供を希望しない人の扱いはどうなっていますか。企画総務部長、除外申出書を提出していただければ、提供情報から除外いたします。質問、除外申出書の受付期間と申請方法を教えてください。企画総務部長、詳しくは総務課にご相談ください。郵送またはメール等で申請書をお送りします。住民票や印鑑登録証明書等のコンビニ交付について、質問、各種証明書のコンビニ交付を導入すると、自治体経費はどのくらいかかりますか。市民生活部長、各種証明書が居住市町村の区域を超えて市役所の開庁時間外でもコンビニで取得できますが、県内自治体では高萩市だけ導入していません。初期導入費用460万円、ランニングコスト450万円、合計で910万円かかり、近隣市のコンビニ交付利用率が 11% ということから、本市の発行件数で試算すると、1通あたり約2600円かかります。質問、市役所では300円ですので、差は大きいです。導入する必要があるかお聞きします。市長、他自治体の利用率や本市のマイナンバーカードの普及率を見て判断します。